恒例の飲み会系ポッドキャストマミムメモ。今回は前回配信の第4回に時間の関係で入りきらなかった部分をお届けします。プログラミング言語スカラーについて青井野さんの面白い話をお聞きください。話しては私綿張ショコライター電圧のいつもの3人とゲストの青井野さんです。それではオープニングジングルからどうぞ。
マミムメモ。
まあまあまあ、というわけでちょっと一旦話変えてもいいですか。
変えましょう、はい、
このね、ずっとピザとかブリとかの話をしていたこのポッドキャスト、実は2週間ぐらい前に、
はい、
Apple iTunes のポッドキャストランキングで、
はいはい、
とあるジャンルで150何位かに入ってたらしいんですけど、
おや、
はい、
そのジャンルが何かっていうとですね、実はですね、テクノロジーなんですよ。
嘘で。
テクノロジー。
テクノロジー。
マジ？
テクノロジー。
いやもうびっくりでしょ。
テクノロジー的な話しましたっけ？
一回もしてないのよ。
それは登録してから。
してないって言っちゃった。
いや俺もびっくりした。
よし、じゃあテクノロジーの話しましょう。
そう、テクノロジーの話をしようかなと思いましたね。
高専生ですし。
そうそうそうそうそう。
思い出したような。
思い出したようにテクノロジーの話したいんですけど。
しましょうしましょう。
あと青井野さん、実践スカラー入門の共著者だっていうところ、前回のオープニングでもご案内しましたけれども、自分も一応 IT 系というかエンジニアが本業なんですけど。まあ、使ってる言語っていうと Java とか PHP とか Web 系なので、そっち側なんで、スカラーってあんま使ったことないんですけど、
はい、
スカラーは本業で使ってるんですか？
そうですね、現職でも、あと前職もそうですね。
あ、じゃあ結構スカラーがご自分のスキルセットとしてあってってとこなんですね。
そうですね、ただ多分お仕事でやるよりも先になんかこう趣味で触っていて、でこれを仕事に使えたらなって言って、まあ、最初仕事を探してたとかっていう感じですね、新卒の頃ですけど。
あ、そうなんや。
はい。
ちょっと情報系だけじゃない人とかもいると思うんで、なんかそのスカラーって、そのどういうシチュエーションで使ったりとか、なんかどういう特徴のあるあれなんですか？
ちょっと割り込んで申し訳ないけど、ここまでにプログラミング言語だっていう話題出てましたっけ？
ああスカラーというのはプログラミング言語です。
今下手するとドライバーか何かだったので。
そうですね、スカラーはプログラミング言語なんですよ。
なるほど、そこまで噛み砕かなくてもいい気はしたけど、文脈で読み取れそうな気はしたけど。
そうですね、はい。
はい、
スカラーはそうですね、Java と近いというか、Java が動作環境として JVM、Java Virtual Machine ってあると思うんですけれども、これと同じような、こいつの上で動く、その Alt Java って言われているような系統と、認識いただければいいかなって感じですね。なので言語の文法とかはちょっとずつ違うんですけれども、実行環境としてはその Java が動けば、動く環境があれば動かせるみたいな、いうような言語になってます。はい。
かろうじての知識だと関数型みたいな、そういうイメージはあるんですけど。
そうですね、パラダイム、プログラミング言語のパラダイムとしては、オブジェクト思考と、関数型言語の、両方こうハイブリッドに持ってるみたいなのが、特徴かなというところですね。なのでこう普段はオブジェクト思考でクラスを使って、まあ、その振る舞いというかカプセル化みたいなのをして、プログラム書いていくんですけども、そのところどころに出てくるそのコレクション操作、リストだとか、マップだとかハッシュマップとか、そういったものを操作するときには、関数型言語っぽいような、なんかこう中の要素をすべてこの関数で変換してあげて、で、畳み込んであげて最終的な計算結果を得ますよみたいな、そういったことがこういい感じにシームレスにこう統合されているような言語でございますね。
自分も青井野さんの影響で趣味というか本当遊び程度に触ったことあるんですけど、
うんうん、
なんか本当にいろいろできて、 Java の延長ではないんですけど、オブジェクト思考の延長に もっと強力な関数型言語的表現をいろいろぶっ込んで使えたのですごい便利だったなというか、なんだろう、変な話、言語ごとの記法より本質的な部分の方が個人的には関数型言語の方が触りやすいかなと思っていて、そういう本質的な部分の作業に集中できて面白い言語だったなって印象はありますね。
なるほどなるほど。の入門の何でしたっけ、協調、
はい、実践スカラ入門の協調者で複数人で書いたやつなんですけど、私はあのテストの章ですねを、担当していて、でスカラで、プロダクションコードを書いていたりとか、まあ、あのもう現代テストがないコードなんていうのはありえないようなって言われてしまうような、まあ、世界観なので、まあ、それをこう支援するような、まあ、標準ではないんですけれども、まあ、結構主流で使われているテストライブラリーの使い方とか、あとはもうその書き方、まあ、使い方、まあ、使い方全般ですかね、よく使うためには、効率よく使うためにはこういう風な書き方をするといいよみたいなのを一章書いてるっていう感じでございますね。はい、
へー、
すごい実績。
実績
視聴者の皆さんいかがですか、これがテクノロジー系ポッドキャストです
後付けいやでも本当冗談抜きで、まあ自分今はもうプログラマーじゃないんですけど、今はもともと
本業がね、今はね、
あの触ってて一番楽しいプログラミング言語、
へ
いいですね、
一番楽しかった。なんていうか C 言語系とかやったことある人だと多分まあ共感する人もちょっとはいるんじゃないかと思うんですけど、変な話、そのメモリアーキテクチャーとかの部分に対してこうアプローチしなきゃみたいな、そういうなんていうんですかね、ドメインとは関係のない実行系の気使ってやらなきゃいけないみたいなところであると思うんですよ。 C プラもそうでしょうし、 PHP とかであっても PHP 専用の環境がどうであるだとか、こう宣言しなければならないだとかっていう制約があると思うんですけど、そのあたりを触ってた時にスカラに関して言うと、まあ、スカラ自体の問題というか、そういう部分は当然あるはあるにせよ、なんか非常に抽象化が進んでて、そのドメインのことをやるのに注力できる、そういう足回りにかかずらう必要がないっていうところがめちゃくちゃ嬉しかった。
ああ、なるほどなるほど。
その時、まあテストがてらちょっとしたゲームプログラミングみたいなことけど、そのなんか足回りとしてこうメモリはこう持たなきゃとか、クラス設計こうしなきゃみたいなところよりも、ゲームってこう動いてくれたら嬉しいよね、こういう風に数字が動いていくっていう話に頑張れたんで、めちゃくちゃ面白かったですね。
そうですね、
スカラ方面というか関数型とかの方の人の言い方で言うと、あれは何ですか、表現力が高いとかっていうんですか、まあ、プログラマー全般なのかもしれない。
まあ、そうですね、その処理の抽象度が高いっていうのはありますね。あの、まあ、公開関数が使えるとか、まあ、そのいわゆる手続き的な言語で手続きをそのままベタに書いて関数を呼び出していくっていうようなものとはまたちょっと違って、その関数を値として、扱えるっていうのが多分一つのポイントかなというところもあって、いわゆるその関数が値で扱えるっていうことは、その処理をそのまま、その処理自体が値になってくれるっていう、まあ、体験に近いかなと思っていてですね。なのでこう処理を受け取って、その処理を実行して何らかの、結果を返すっていうのも、またこれもまた一つの処理値として扱えるみたいなところで、まあ、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、なんか抽象度が高いっていうとちょっとまた別の話にはなってしまうんですけれども、こうそれを値として使い回したりだとか、またその汎用的な処理で実行させたりとかっていうところが、まあ、すごい強力にできる言語なので、まあスカラに限らないんですけれども、少なくともその機能をスカラは有しているっていうところで、まあドメイン DDD とかですね、あの DDD ドメイン駆動設計とか、あのまああとそのいわゆる業務アプリケーション、業務ロジックが複雑だっていうところとか、まあ、いわゆるそのドメイン知識をすごい有した人とあのコラボレーションしながら、すごいこう複雑なシステムを組んでいくっていうところに対して、 まあ、抽象的なロジックとか、処理っていうものをすごい実装表現しやすいっていう言語なので、まあ、なんかその先ほどの DDD の文脈ですとか、まあ、あの金融系とか医療系とかっていうところで、まあ、結構そのコアな、部分に関してはスカラを使っていくのが結構、開発しやすいよねとか安全にコードが書けるよねとかっていうところでその表現力の高さっていうのが、まあ、刺さってる場現場があるとかっていう結構話は聞いたりしますね。はい、
まあ、すごくものづくりにおいて本質的なところにこうストレスなく入っていけるっていうのはすごい強みですよね。
そうですね、そうなんですよね、はい、で一方でそのあとはあの Java の資産っていうものがその同じ JVM 言語として使えるので既存の Java のライブラリっていうものを呼び出して使うっていうこともできますし、あとはその資産を活用しつつあのスカラ自体で実装されたその Web フレームワークだとかデータベースアクセスライブラリだとか、あとはその、なんか親戚というか近いところではあの Rランとか Elixir とかあるですけども、アクターシステム、アクターモデルっていうの、あの辺をこう表現した、アッカっていうライブラリーというかフレームワークがあったりとかしていてですね、結構そのいわゆるなんだろうドメインというか複雑なロジックを表現する以外にもそういったこうパフォーマンスというかシステムを構築していく上で重要なあのアーキテクチャをこう表現していく実装していくための道具もまた揃っているっていうところが、まあ、一つの売りになっているポイントかなって個人的には認識してたりしますね。はい、
軽く勉強した限りですけど何でもあるって感じでしたね。
何でもあったりしますね。そう最近だとあのそうスカラのコードを書いて、まあ、全部が全部じゃないんですけれども JavaScript のコードをそのまま出力できたりとか、
マジで？
あのスカラ JS っていうのがあったりとかですね、あとちょっとそんなに開発自体が活発ってわけじゃないんですけどスカラネイティブっていうのもあってですね、あの LLVM の、 あの中間言語を出力するようなところもあって、あのなんでしょうね、クロスプラットフォームにも結構力を入れてるようなところもあってですね、なかなかこう先進的な言語として開発していっているようで、そこもまたちょっと面白いところですね。スカラの最近の傾向というかトレンドだと、あの玉手箱、なんか玉手箱っていうのかな、なんか宝石箱だな、あのこれ宝石箱やでって、あのいや何でもないです
懐かしいネタが急にな
んかね中途半端にやったからこれ恥ずかしくてちょっとあれなんですけど
いや切りませんよ。
え切らないんですか理想的なカットポイントかなと思ったんですけど違うんですねこれ。あーやばいあのスカラ今ステーブルでリリースされてるのが、2系なんですよね、2系って言われてる 2.x 系のが主要な、安定版のリリースの言語なんですけど、最近3系を開発していてですね、通称ドッティっていう名前で開発ネームっていうか最初からドッティって名前なんですけれど、これがあの次期コンパイラーで、開発されてですね、ちょっと熱い話がですね、あのスカラのコンパイラーって一度書き直されてるんですよね。
おお、
はい、であの そもそもその開発の動機というか黎明期というか最初の頃があのオダスキー先生っていう開発者なんですけども、あのスイス工科大学の教授なんですけれども、
はいはいはいはい、
あのオダスキー先生がその授業の中でそのプログラミング言語の開発におけるなんか授業みたいなところをやっていて、自分でそれをこう教材としてだったかな、なんかまあ作っていて、でこの小田月先生そもそもですね、あの Java のジェネリクス 1.5 系 1.5 のジェネリクスの、まあ、設計者の一人、開発者の一人で、でまあ自分が考えた最強の言語みたいなノリで多分最初開発をしていてですね、でこれで最初に開発されていたなんか Java の拡張というかみたいな言語で、あのピッツァっていうんです。でこのピザっていう言語がまあ結局その最終的に、まあ、リリースして開発していくって言ってスカラって名前になったんですけども、これがですね、そのなんだろうな、 6系かな、7系かな、6系、あごめんなさい、ちょっとあまり正確なことを思い出せないんでちょっと恐縮なんですけど、一度あのコンパイラーの実装が書き直されていてですね、あのスカラで書き直されてるんです。あの
マジで
Java で書かれたコンパイラーが、まあ、スカラが安定して動くようになったから、じゃあスカラで書き直そうって言って、スカラで一度コンパイラーを全部書き直してるんですよ。
へえ、マジかよ。
はい、内部で NSC ニュースカラコンパイラーっていう名前で残ってるんですけども、 今でもこの NSC は 2.13系ですけど、13系でも内部で NSC っていうパッケージ名でちゃんと名前が残っていて、今のコンパイラーのバックエンドは NSC ニュースカラーコンパイラーなんですけれども、これをドッティでは全部改めてまた書き直していて、
マジで強え。
はい、そう、言語の研究者たちが3度目に書き直すコンパイラーになっていてですね、あのもうこれだけで結構熱い展開なんですけども、
激熱展開、
もう異世界転生みたいなもん
そうで、この書き直されているコンパイラーがまたすごくてですね、あのいわゆるそのスカラの方でちゃんと実装されていなかったタイプスクリプトだと提供されてたりもする、あのユニオン型っていうのが、
うん、
正式対応されたいとかですね、あとあのジェネリックプログラミングってハスケルとかでも行われて いわゆるそのあの H リストのいわゆる異なる型をリストとして、あの 型の情報を保ったまま、あの扱うことができるっていう、
あ
のジェネリックプログラミングっていう、 こう世界観なんですけど、それ結構主流だった、結構多分ハスケルがメインで結構いろいろ行われていた、結構、うん、まあなんか割とアカデミック寄りな技術なんですけれども、これが、まあ、スカラの2系でもライブラリーとして実装してる人がいて、これを使うことによって実装似たようなことできていたんですけれども、これがですね、あのスカラの3系ではあの3系のコンパイラー自体にそのまま組み込まれていてですね、
ほう、
あのジェネリックプログラミングができる、でその最近モダンないわゆるユニオン型とか、あと型システムの他の、まあ、他にもいろいろ機能があるんですけど、そういった機能があって、でなんならそのマクロあたりとかも結構モダンな機能が取り入れられたりとかですね。で、さらにクロスプラットフォームを見越して、あの、一回コンパイルすると、いきなり JVM 言語を出力するんじゃなくて、AST を、こう型をついた Tasty っていう、型付きの中間機を作っていてですね。はい。で、この型情報とその AST、まあ、いわゆるシンタックスをパースして得られたシンタックスのツリーを、あの使ってその型情報とそのツリーからあの JS のプログラミングを JS を出力したりとか、
あ
のそのそれこそ LLVM のやつをまたやろうって言ったりとかっていうことをやっていてですね、でなんなら多分他のなんか噂話ではその研究公表してないけど、あと2つぐらいなんかクロスプラットフォームの言語としてもなんか考えてる研究してるっていう噂があったりとかしてですね、いよいよこうなんでしょうね、言語オタクというか
言語研究者の遊び場になって、
そう、遊び場になってサンドボックスになってるようなぐらいの勢いで、しかもこれをこう既存の2系と3系でちゃんと互換性を持たせてシームレスにできるようななんかいろいろやっていてですね、あのあまりにもとんでもないことをやっているっていうのが今の現状で、
まあでも強強プログラマーの言語制作者の遊び場、まさに砂場というか
そうなんですよ、もうしかもそれがこういろんな企業でもすでにやってるっていうので、ビジネス的な場所でそれをやっていくっていうこのスタンスのブレなさというか強さというか
哲学主義の極まれりみたいな感じにな
って、そうなんですよ、そうなんですよ、なんでもうモダンな割と最近の研究で出てきそうな、こう研究まではいかないかわかんないですけど、あのそのままスカラでも使えるっていうのがあってですね、逆に言うとスカラをやっていると他の言語は楽勝だろうっていうぐらいにちょっとこうあのバイアスのかかった発言をしておくんですけどもいわゆるこう現代の最強の言語じゃないかなと、はい楽しいことになっているんじゃないなっていくんだろうなという、まあいい面ではそういうところですね、まあ悪い面ではあの手堅く固くステーブルバージョンで作ってきたやつをいきなり産経に自分たちは移行して本当に大丈夫なのこのシステムっていうところにまあ悩まされるだろうところも
あるね動くんですか我々のあれはっていう
そうですそうです、はい、
葵の氏本当にスカラの熱い話ありがとうございました。
ありがとうございました。
盛り上がりすぎて別出しという形になってしまったんですけれども最後じゃああれですかね、スカラの宣伝でもお願いしていいですか。
わかりました、まあ、あの何者の回し者でもないんですけれども、まあ、一人のプログラマーとしてですね、こんなに面白いずっとやってられる言語は他にないぞというくらいにはもう持っている言語 でそれですね、しかもビジネスでもお仕事でも使われていますし、まあ、なんならですね 新しいスカラの産経のコンパイラーっていうですね、熱い展開も待っているので、難しいことを考えずに、まずはハローワールドからでもいいんで、スカラのプログラミング言語を始めるという、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思っております。はい。ですね。そんな感じで、
ありがとうございます。
何者でもないんですけれども、はい。ぜひともスカラをよろしくお願いしますということで、はい。ありがとうございます。
以上、技術系ポッドキャストマミムメモのアフタートークでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。